16日だか17日だかに、19日になったら発売日を発表するよっていう、まあ、更新をする意図がいまいちよくわからないというかですね、もうどうせ決まってんだからその時発表すりゃいいじゃんと思うわけですが、とにもかくにも、なんですか、皆さんお待ちかね、フォーチュンアテリアルがですね、とうとう発売日が決まりましたよっていう話からとりあえず入っていきたいなと思います。オーガスト総局海賊版8月のドナメ。そういうことで改めまして皆さんおはようございます。オーガスト総局海賊版8月のドナベ配信第17回だっていう17回で、あ、合ってるな。配信第17回。収録、10月20日パーソナリティオリクル初めてお送りいたしておりますが、まず、超高速フォーチュンアテリアルニュース。ということで、メイノハマさんからメール。おはようございます。大阪府民だけど関東大好きな三浜です。フォアテリの発売開始日が、19日に発表になりましたね。で、これを書いてる段階ではいつになるのかさっぱりわからないのですが、このメールがね、10月18日の23時ですね。まあ確かにわからない感じ。明日になればわかるよねっていうタイミングでまあこのメールが来ている。まあなんというか、オーガスト総局海賊版の更新日の前日に発売日発表という、またオーガストさんも考えたなと、いや、考えてない。そこを考えたわけじゃないと思うよ。で、最近 SS がかけてません。時間がないんです。それは普通オタのコーナーでと。まあ、この辺に関しても後で触れますが、そういうことで本件、フォーチュンアテリアルの発売日が2008年1月25日に決定いたしました。どうぞよろしくお願いいたしますと。大体巷で噂されていた通りですね。まあ、一説によるとそのドリームパーティー東京の会場でなんかトークショーをしていた別のブランドの誰だかが、なんかその辺をほのめかすような発言があったとかなかったとかいう話はま、ちらっと聞いたんですけど、誰だったとかさ、そういうのよく覚えてないんだよね。大体、覚えてたってその別のブランドの誰だったとかいうことのその、なんていうの、ブランド事情とか会社事情とかいわゆる業界事情みたいなこと僕全然知らないので。話だけ聞いたんだけどよくわかんねえや、っていう感じのことでしたと。まあ、とにもかくにもですね、まあ、2008年1月25日だから一応混沌ですね。まあ、なんて言うんですか、後でちょっと触れますが、ドリームパーティー東京で配られた小冊子にはですね、冬頃発売とか書いてあってですね、待って、冬頃って来年の冬でも冬なのか、とか、冬ゴルだからちょっとずれたけど晴れてもいいよねってへとか、いろいろ考えるとこれってもしかして交代してねっていうイメージはあったんですが、まあ発売日が確定してみればですね、まあ混沌で間違ってないなって1月ですね。ただし、何ですか、いわゆる、まあ、コミックマーケット73か、12月31日ですね。12月31日にこのジャンルの、日が、訪れるコミックマーケット73にはまあ全然間に合ってない。ということで、間に合わないということは、どうでしたか皆さん。フォーチュンアテリアルとはこんな話に違いないみたいなことをですね、好きなこと言っていいコミケはおそらく次が最後なんで、ということはという感じで、まあ、僕もなんかそういう、何ですか、この最後のチャンスに何か突飛なものをかければなと、思っている次第ですが。まあ、そんな感じのことですよ。で、ついでにその12月31日なんですが、これだ。初回限定版ご予約キャンペーン開催。キャンペーン期間は2007年12月31日までって、まさに今年いっぱい。期間中に、協賛店にてフォーチュンアテリアル初回限定版をご予約いただいた方には、製品ご購入時に漏れなく、下記予約キャンペーン特典をプレゼントさせていただきます。で、その特典が、フォーチュンアテリアルマテリアルコレクションってなんか、なんとなくどっかで聞いたような響きの単語なんですが、プロモーションに使用された全ムービーと、オリジナルカメラにシステムボイスなどのコンテンツが満載の CD ロム。予約キャンペーン限定の非売品ですと。 初回限定版の内容につきましては、詳細が決定次第公開いたします。だから決まってないですね。多分だから今ね、何ですか、中国の業者に動脈集中とかは一生懸命発注してるんだと思うんですよ、多分。鍋セットの鍋を焼いてくれって、こう、九谷焼きの業者とかにですね、今言ってるわけですよ、多分、オーガストから。ね。頑張ってくださいということで。で、初回限定版は完全受注生産につき、確実なご入手のために、お早めのご予約をお願いいたしますと。当キャンペーンの詳細につきましては、各ショップ様にお問い合わせ願います。で、協賛店舗一覧が10月19日現在から、リストが入ってますよと。で、だから、まあ、これから、今から、このすごい数のリストを読み上げるってことは、まあ、すごい数だからしませんが、10月19日現在でこれだけの店が、協賛店舗に名を連ねているということは、このソフトもう予約できると。いうことなので、まあ、確実に入手したい方は、とりあえずそろそろ、なんだ、予約することも視野に入れた検討を、という感じの、しかし何点あるんだろう、これ。まあ、全国は全国なんで、うん。ちょっとこう、全部コピペしてエディターに貼ってみるとかやらないと、店舗の具体的な数はわかりませんが、どうやって買おうかな。僕もまあ、買うこと自体は決まってるんですが、どこでどうやって買おうかについては今まだ考えているところというかですね。まあ、通販が便利だから通販がいいんだけど、アマゾンとか通販って怖いよね。時々おまけつかなかったりするんだよね、あれね。まあ、そういう感じで、今、まあ、品定めって言っても品は同じなんだけどさ、まあ、違うといえば、例えば流通特典でテレホンカードが付きますよみたいな話になった時に、お店によってテレカの絵柄が違うみたいなことあると思うんだけどさ、正味、テレカなんか、こう、疲れたところで、こう、使いもしねえしさ、なんつうんだろうね、こう、正味いらないんだよね。とかいう、まあ、罰当たりなことを言ってみるわけですが、いらないんだよね。オフィシャル通販っていうのがあれば、オフィシャル通販がいいなぁと思うんだけど、オフィシャル通販ってあんのかな。とりあえずこの通信販売の中には、それっぽいものがないんだけど、どれがオフィシャルなのかとか知ってる人がいればちょっと教えていただければと。そっから買いたいな。まあ、そういう感じで、まあ、フォーチュンアテリアルが、発売日が決まりましたよと。ね、いよいよ。どうしよう、この番組をさ、そう、いつまで続けるかみたいなことを考えてるわけだけどさ。1月25日の次の放送が最終回でいい。こう、まあ、そこら辺をどうしようか今考えてる最中。で、まあ、それはそれでいいや、別に。まあ、そういう感じのことですよ、ということで本家でした。で、次。母さんの方から、超高速フォーチュンアテリアルニュースに、メッセージ。おはようございます。いつになっても甘池さんが公開されないので、オーガストに不信感を膨らませつつあるこの頃ですって。君不信感多いなぁ さて、明るい話題に戻して、前から気になってたんですが、かなでさんっていつも口をあんぐり開けてませんか？もしかしてかなでさんって、口を開けてないと長く生きられないようにかかっているのではないでしょうか？ほぼ、キリハの辛いものを食べないと生きられない病もありますし、エリカの吸血もやはり病気の一種なのではないかと想像できますが、さてどうなんでしょうか。いや、どうなんでしょうかって。君の言ってることがどうなんだ。何なんだ、その、口開けてないと長く生きられない病っていうのは。病気だったのか、それ。辛いものを食べないと生きられない病。いや、吸血鬼が病気っていうのはなんとなくわからないではないけど。だって、口開けてるのは、みんな口開けてるじゃん。だって、ずーっと口をつぐんでいる、カットの方が多い子の方が少ないんじゃねえっていう気が、まあ、若干してるわけですが。みんな口開けてる場合は何？そうすると、なんだ、口を開けてないと長く生きられない病にはほぼ全員が罹患してる可能性があるんですが、マルバスどころじゃない脅威なんじゃないのって気がするんですけど、いいのかそんなこと言って。そう、だからね、いや、だから、こう、奏でじゃないですか。こう口を今いつも開けてるのが奏ででしょ。まあ、かなでさんのことなので、実は口を閉じると猫口なんじゃないかというのを実はちょっと想像してるわけですが、猫口ってなんだ、正面から見た図を字で書くと小文字の W みたいな、猫が口つぐんでるとそんな感じなんだけどさ、だいたいこう、なんていうの、 含み笑いをしているように見えるというか、何かを企んでいるように見えるっていう。実は口を閉じると猫口なのを隠蔽するために大体口を開けたんじゃないかっていう説を、僕は取りたいなと思ってるわけなんですが、そこら辺はどうかと、いう感じのことですね。そうか、口を開けてるか、でも、なんか、それは別館校さんが描く絵の特徴なのかは知りませんけど、口開けてるケースの方が多いような気がしね。それは、奏でばっかりが、四六時中ずっと口を開けてるっていう話ではないような気がするな。傾向としてみんな開けてねえかな。ということを、とりあえず、情報としてまいとくとですね、あとで遠藤さんあたりが統計取ってくれないかなとかいうことを、密かに期待しつつ、まあ、カフさんからのお便りでしたと。で、次に、SS がですね、まあ、さっきメイの浜さんは今回書けませんでしたみたいなことを言ってましたが、MH デイズ、シャープ003休日の夜、これが春菜生誕記念 SS10 月2日がですね、収録してから発見したっていう事情によってですね、タイミング的には実は前回分なんですが、まあ、これと、004の1、白い髪の女の子10月10日、という前 SS が2本追加されてますよと。から、情報になってるかしら、ね、山口さん。フォーチュンアテリアルの話、白編その1、その2、いつものように単なる思いつきって、もうこれがね、SS かどうか微妙だよね、もはや。そんなことばっかり言ってるんだけど、まあ、10月6日。から、まあ、今メール読みました、カーフさん。オータムネイル、フォーチュンアテリアルリサートズパーストベインの4分の4公平が10月12日。なんと、まあ、春菜の誕生日。まあ、春菜の誕生日が過ぎましたので、春菜のお誕生日効果は関係ないよねっていう話には、まあ、一本、そのタイミングでは漏れがあったんで、まあ、関係ないよねではないんですが、関係ないことにしたとしても、まあ、白い髪の女の子、白編その1その2、リサートズパーストベイン4分の4公平と、まあ、4本ある。元気だね、君たちは。なんか、これでもうだってゴールが見えたじゃん。1月何日だっけ、あ、もう忘れたよ。自分で言っといて。1月25日か。金曜日。もうゴールが見えたじゃん。ここまで途切れなきゃいいんじゃん。っていうことは、次の収録はもう11月だから、11月、12月、1月、あと3ヶ月か。この番組始めたのが確か3月とかぐらいでしょ。3、4、3月だから4、5、6、7、8、9、10ってもう7ヶ月ぐらい。7ヶ月間途切れなかったんだから3ヶ月は大丈夫だよな、みんな。大丈夫だよね。まあ、頑張って、発売まで。この勢いをどうにか、持続していっていただければと。で、もう一つ、SS じゃないんですが、スワローの小屋というサイトがありまして、スワローさんという方がまやってらっしゃる。で、サイト開設2周年&美少女ゲーム歴5周年特別企画、ラジオをやります。という、まあ、記事が上がってますよと。で、この中に、さてご存知の方も多いかもしれませんが、オーガスト最新作フォーチュンアテリアの発売日が今月19日に発表されるとの予告が公式ホームページにて行われましたと。まあ、これ記事自体16日なんで、まあ、こういう書き方なんですが、一ファンとして、このビッグニュースを黙って見過ごすわけにはいきません。これはぜひ今回のラジオのネタに持ってこいではありませんかということで、そこで緊急企画としてこんなコーナーを立ち上げることにしました。題してフォーチュンアテリアの発売日決定記念特別コーナー、エフェクトかけようかな。エリカとカナネにオンリーワンモード。っていう、このタイトルには言いたいことあるんだけどさ、エリカとカナネにオンリーワンモードって、オンリーワンじゃねえじゃん、エリカとカナネ。どっちかにしろよ。と思うわけですが、まあ、続き。まあ、内容は私が、フォーチュンアテリアにどれだけの期待を寄せているかとか、発売をどれだけ楽しみにしているとか、要するにフォーチュンアテリアに対する熱い思いをトークで放出というものです。 トーク力があまりない私がやると何かグダグダな内容になりそうな気がしないでもないですが。で、そこで皆様にはフォーチュンアティリアルに関する私への質問ネタなどを募集させていただきます。私一人で何か考えて話すよりも、何か皆様からいいアイデアがいただければそれなりに、いい内容になるかとは思いまして、募集をかけてみることにしました。何かありましたらぜひ私に力を貸していただければ幸いですっていうこの番組がですね、ラジオの方ですが、早けば来週の頭くらいには公開できそうですっていう言及が、日記の方にある。この来週の頭っていうのがいつのことかっていうと、今20でしょう、21、まあ、平日で言えば22日、23日ぐらいが多分来週の頭って言われてる部分だと思うんですよ。で、明確に締め切りが切られてるわけじゃないんで、本当にそこで公開されるとか、そこで公開を目指して収録がされてるかどうかとかっていうことは、まあ外からじゃ全然わからないわけですが、まあ、せっかくの機会なんでね、皆さん、お時間については、例えばだから、とりあえず一回うちにメールを送るのは止めてでもですね、ちょっとスワローさんの方に何か送ってあげていただければな、と、思ってますよ、と。まあ、こういうチャレンジは後押ししたいというか、役に立たないオーガスト対策があって、うちがあって、だから、まあ、都合、多分、まあ全部オーガスト話ではないにしても、都合三つ目の、オーガスト話が入ってるラジオという感じのことではあると思うので、まあ頑張ってほしいなと。まあ、なんだろう、一回限りの放送なのか、継続されるのかとか、そこいら辺のことも含めて、この番組については全然わかりませんが、まあやるって言うから応援するよという感じですね。まあ、頑張っていただければと思います。から、まあ、SS じゃないんだけどっていう意味ではもう一つ、風の音ストライカーズのフォアテリ放送局。放送局07なのが、10月16日だったのはわかるんですけど、06なの以前がですね、風のね、風ホタルさんとこのサイトは、なんて言うんだ。個別の記事に日付が振られないので、今回どっからフォローすればいいのかよくわかりません。まあ、リンクつく、サイトの方にはリンク作ってありますんで、まあ、見てみてください、と。いうことでした。ということで、番組ではフォーチュンアティリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありですって最近そろそろ言いづらくなってるんだけどさ、まあ、発売されるまでは何言っても言われたから。ということで、メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております、と。ということで、ここからは枠としてはエンディング枠ですが、とりあえず、開催直後特別企画、ドリームパーティー東京へ行きました。ということで、ドリームパーティー東京へ行きました。で、行ったんですが、メモ取ったんだよ。そう。結局、13時頃、まあ会場に着きましたと。で、11時に開場して、枕が、抱き枕とかそこいら辺のものが、売られていた時間が最初から20分ぐらい経ったのかな、結局。っていう話は、まあ、後から、まあ別の情報源というか、まあ2チャンネルとかそこいら辺の書き込みからは分かったわけですが、まあ、無料配布の列がどれぐらい早かったかっていうことをちょっと今回は、真面目に時間を計ってみました。で、まあ13時に、現地に着きましたと。で、13時の時点ではもうその、なんだ、入場券っていうか、まあ、チケットっていうか、パンフレットっていうか、あれを買うっていう列自体もなかったので、着いた途端に会場の中に入ることができまして、13時20分に列の形成開始。で、僕はたまたま、なんだ、並べ始めた列の近いところに、なんかたまたまいたので、最初の列のかなり前の方に、一度行って、まあその後待つことになりましたと。で、13時20分にそうやって列を作り始めて、配り始めたのは14時。 で、ですね、いつも大体その、オーガストが物販やってるブースで、まあ本を配るような感じが多かったような気がしたんですが、今回は、要は、列の前に長机を2つ持ってきて、まあ外で配ると。いう感じの、ことになってました。で、まあ、14時配布開始、配布のための机2本と人員4人、このうち、周知館学院コスプレのお姉ちゃん3人と、なんか男性1人が、まあ、外に、まあ、向かい合わせに並べられた机2本に配置されまして、で、向かい合わせに並べられたその机2本の間を列が歩いていくという形。です。で、まあ、14時に始まるでしょ。で、僕が、小冊子受け取ったのは14時1分。1分。で、14時7分に、無料配布1回目の列への参加者の誘導を打ち切ってます。だから、14時7分以降はもうこの列には並ばないでくれと。まあ、2回目を待ってくれというアナウンスに切り替わってる。で、その後、14時17分に、無料配布1回目の列に並んでた人に対する配布が全部終わってます。だから、配り始めてから17分なんだけど、何人いたのかよくわかんないんだけど、2列渋滞で、広場を1往復、2往復くらいはあったのかな ?1 往復、2往復プラス、スロープの上から、まあどれぐらい下までだか知らないけど、スロープの上から下に向かって降りてる列の全部に対して、小冊子配るのに17分しかかかってないっていう、すごい速さでした。でね、列の流し方とかね、まあ、口で説明するのすごい大変なんで、あんま詳しくは言わないですけど、こう、列の並べ方っていうか、その並べた列の流し方、どのように、列を引っ張って、どこで本を渡しますよ、みたいなことにすごい工夫が、あるわけですよ。もうほんとそのリリカルナノハストライカーズプロジェクトにこの爪の赤を煎じと飲ませてやりたい感じの、すごい工夫っぷりというかですね、こう、どうやったら効率よく早くみんなにこの本を渡すことができるかっていうことに対して、すげえ真剣に考えてることがよくわかる、すごい工夫っぷりでした。大変早かったです。で、さっきもちらっと触れたんですが、その中にですね、まあ、フォーチュンアテリアルの発売日に関する記述みたいなことがちらっと1ページありまして、それが、わざわざ、今までずっと混沌って言ってたのに、それがわざわざ冬頃発売って書いてあるんで。この冬頃っていうのは交代だよねっていう話を、たまたま、その時初めて会った、TM さんだとか、まあ、遠藤さんだとかとちょっと話してたんですが、これさ、今まで混沌って言ってたんですが、冬頃って言い出したんだけど、この冬頃って来年の冬だって冬だよねとか、冬頃なんだから春でもいいよねとか、いろいろ考えるとこれ交代してないか表現がみたいな話を。うん、実はね、まあ、1月の26日じゃないかっていう話に、1月25日か。1月の25日に発売日がなるんじゃないかっていう話自体はまあ結構前からあった。で、結構前からあったんですが、それがだからドリームパーティーの、例えばこの小冊子で発表されるんじゃないかっていう話だったんですが、まあそれはそうならずに、でも、1週間後にはサイトで、1月26日に発売、25日か、25日に発売っていうのがまあ公開されてるわけで、ここら辺の差がなんでこうなってるのかとかまあよくわかんないですが、まあ、そういう感じですね。だから、交代してんじゃねえのって言った途端に、まあ特に交代はしてなかったことがわかると。いうことで、まあ、まあ僕らというかユーザー的にはめでたしめでたし、まあよかったね、という感じの、マドリームパーティー東京へ行きましたでしたと。次。オーガスティックわらしべ長者。に、カニキスさんから、おはようございます。SS 書きの某ブログ管理人ことカニキスです。16回放送もニオニオしつつ聞かせていただきました。さて、わらしべ長者の件ですが、こちら、しおりが白と切り葉が余っております。そして奏でが不足しています。何かの陰謀ですかね。という、もうね、ものすごい速さで、レスポンスが来まして、今、カニキスさんと交渉中です。これ収録してる最中って確か東京にいるような気がするんですが、待ち合わせと受け渡しとかそういう話が特に、成立しなかったというか、まあ、そういう話はあんましなかったので、 多分こっちから、奏を一枚送りつけて、向こうから、キリハとシロが飛んでくるという感じになるんじゃないかなと思います。まさか反応あると思ってませんでした。まあそういう感じの、ことで、そうなんだよ。こないださ、なんだ、サンクリの会場でさ、今もらったばっかりの、エリカのしおりを早坂さんに奪われそうになったとかさ、これで、白とキリハがまた、なんていうの、関西から飛んできてもさ、その時エリカがまた消えてたら揃わねえじゃん、結局、とか思うわけですが、まあ、エリカに関しては死守をしたので、まあ、よかった、よかったと。まあ、これで、まあ、まあ、こっちからの送付と向こうからの送付が、まあ、一通り済めば、僕の手元にとりあえず5人全員揃うかな、という、まあ、かなり確実っぽい巧妙が見えてまいりました、というのが現在のところです。番組では、他の三つ木のを募集しておりますので、まあ、それは適当に、ということでしたと。で、みのはまさんから普通歌。おはようございます。大阪府民だけど、関東が大好きなみのはまです。で、さっき、高知アテリアニュースのコーナーで時間がないとか言ってましたが、高槻市は2学期制になったのです。おう。ということで、19日、まさに、フォアテリの発売日発表の日に、終業式です。は？うん。19日に、終業式です。22日、いきなり始業式です。19日。ああ、そうか。19日って金曜か。昨日か。昨日終業式して、来週の月曜日始業式なんだ。で、25日体育祭、生徒会役員の実況中継をします。周知館学院では絶対考えられないこの忙しさ。でも、エリカさんなら、やってこなすんだろうなと思ったりする。まもなく任期が終わる生徒会副会長の嘆きでした。推進、今日は眠い猫すりながら書いているので、多分文章が下手くそだと思いますが、その点はご了承願いますと。いう、メッセージがメイノホさんから。高槻市は2学期制ってそんなの地域で勝手に変えちゃってもいいようなことなの？これよくわかんないんだけど。終業式の翌週頭にはもう始業式とか、なんだそれ？と思ったんですけど、修士館学院って2学期制だったりするのもしかして。あれ3学期制なのかな？大体さ、2学期制って、なんで2学期制にしたのかね？例えばだから、夏は暑いから、集中力が続かないので勉強するのやめましょう。で、なんだ、年末年始、冬は寒いからというか、雪が降ってる地方とか大変だし、お正月が挟まるから、まあ、そこも休みにしましょう。で、春はだから、その、年度代わりでいろいろ、なんだ、自分の用じゃなくても、親の用事で移動とかあったりするかもしれないから、まあ、春も休みにしましょう。っていう、なんだろう、三学期制ってある程度その、日本のカレンダーに即した、意味付けがあったと思うんですが、高槻市は二期生になりましたとか、簡単に公立を二期生にしちゃっていいのかっていう気が今ちょっとするわけですが、本当にいいんだろうかな、そんなことしてな。で、次。勇気かな、あ、違うわ。こっちだ。勇気かな、アンカー通信。おはようございます。大阪府民だけど関東が大好きなみのはまです。かなで姉さんみたいな姉さんが見た、いたらいいなと思ったりしていますが、実際問題どうなんでしょうかね。うん、僕はやめといた方がいいと思うな、きっと。私にも母親が違う姉がいるのですが、あまり口は聞きませんというか、姉は京都の父の実家にいるので顔すら見ないわけですが、かなで姉さんを見てたら、姉と今度話そうかなと思いました。と前置きは置いといてって、えらいヘビーな前置きだな、おい、これ。今日は7つでしょう。多分、フォアテリの発売日、発売開始日発表ってことで、それ関連のメールが来るので、いつもより多めに計算してみました。当たってなくてもいいような気がしてきました。背後に誰かが行かなく。まだね、甘い。発売開始日の発表は、まぁ、今回の、17回のメッセージの締め切りの翌日なんだよ。送ってこないんだよ、ね、もう。それが決まってから賑わうのは、賑わうとすれば次回なんだよ。今回は増えないんだよ。残念だったね。ということで、カニキスさんでしょ、カーフさんでしょ。で、メイノハマさんが1つ、2つ、3つあるから、全部で5つですね。まあ、最近にしては多いというか、それで、まあ、 それなりに7に近いといえば近いんですが、まあ5通なんで外れという感じのことでございました。残念だったね。そうだな。収録がね、今週じゃなくて来週だったらそれなりにいい読みだったかもしれないねと思うかもしれないんだけど、ちょっとタイミング悪かったね。ということでしたと。はい。で、あとはいつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズリー。で、今流れているエンディングはペティフルール。両方ともリリカ SOS さんのアレンジ。ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。で、まぁ、今回も使ってませんが、効果音は多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でお送りいたしましたと。次回収録予定日、11月3日のはずなんで、これなんだか忘れたんだけど、何かのイベントに一般参加しようと思ってた日なんで、もしかしたらずらすかもしんないですけど、何のイベントだか覚えてないぐらいだから、多分当日も忘れてていかないと思います。ということで、それでは。オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第17回パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました。